And we've, this morning we're going to be doing chapter 1, starting at verse 19.
今朝はヨハネの福音書1章の19節から学んでいきたいと思います。
And Mika reads in Japanese, so English speakers please follow along.
それではヨハネの福音書1章の19節から23節を日本語でお読みします。ヨハネの証言はこうである。ユダヤ人たちが祭司とレビ人をエルサレムからヨハネのもとに遣わして、あなたはどなたですかと尋ねさせた。彼は告白していなまず、私はキリストではありませんと言明した。また彼らは聞いた。では一体何ですか、あなたはエリアですか。彼は言った。そうではありません。あなたはあの預言者ですか。彼は答えた。違います。そこで彼らは言った。あなたは誰ですか。私たちを遣わした人々に返事をしたいのですが、あなたは自分を何だと言われるのですか。彼は言った。私は預言者イザヤが言ったように、主の道をまっすぐにせよと荒野で叫んでいる者の声です。
John was asked the question, "Who are you?"
ヨハネはあなたは誰ですかと聞かれました。
You know, this question is a question we may even wonder about. We may ask ourselves this question and even be a little uncomfortable when we find it hard to answer.
この質問はあなたは誰ですかというこの質問は、時に私たちも自分自身に問いかけることすらするような質問だと思います。そして、それに対してすんなりと答えが返ってこない時にちょっとこう落ち着かなくなってしまうこともあります。
John was an enigma.
ヨハネは非常に謎に満ちた人でした。
They looked at, who is this guy?
この人は一体何だろうと。
He had, it said that he wore camel skin clothes.
彼はラクダの皮のこう衣を着て。
He ate honey and wild honey and locusts.
で、野蜜とかイナゴを食べていました。
They do that, they used to do that in Japan, right?
日本でも昔はそういうことしていたんです
よ
ね。
The locusts, anyway.
イナゴとかそういうの食べたりして。
But actually, John, as we read the story of John, he was a relative of Jesus.
でもこのヨハネという人はですね、聖書を見ますと、実はイエス様の親戚だったことがわかります。
If you read in Luke, it talks about his birth. It gives the details of his birth.
ルカの福音書を見ますと、そこに、まあ、彼の誕生についてのもう少し詳しい話があります。
His mother, Elizabeth, was an old woman and really past the age of childbirth.
このヨハネのお母さんであるエリザベスという人は、まあ、もう結構年を取っていて、そして子供がまだいませんでした。
And she had never had a child.
さっき言っちゃった。子供がいませんでした。
Well, And her husband, Zacharias, was a priest serving in the temple.
その、夫であるゼカリアという人は、ザカリアという人は、神殿で祭司の仕事をしていました。
And while he was serving there, an angel appeared to him.
その神殿で、まあ、奉仕をしているときに、そこに御使いが彼に現れました。
And said, your wife will have a son.
そして御使いがあなたは息子を持つことになるというふうに言われました。
And I'm reading from Luke 1:15 and 16. For he will be great in the sight of the Lord, and he shall drink neither wine nor strong drink. He will also be filled with the Holy Spirit, even from his mother's womb, and he will turn many of the children of Israel to the Lord their God.
ルカの福音書の一章十五節十六節で。彼は主の御前に優れたものとなるからです。彼はブドウ酒も強い酒も飲まず、まだ母の体内にある時から聖霊に満たされ、そしてイスラエルの多くの子らを彼らの神である主に立ち返らせます。
Now John knew that the purpose of his life was to point people to Jesus.
ヨハネは自分の人生の目的が人々を主に向けさせることであるということを知っていました。
People came to him and said, "Are you the Christ?"
人々がやってきて、あなたはキリストですかと聞きました。
And he answered, No, I am not the Christ. I am not the Messiah.
それに対して、いや、私はキリストではありません。救い主ではありませんと答えました。
I'm not the anointed one. That is the anointed one that God had promised to send to deliver Israel.
私は油注がれたものではないと言いました。この油注がれたというのは神がイスラエルに与えると約束されたその救い主ということです。
And he said there in verse 23, I am a voice in the wilderness crying, make straight the way of the Lord.
23節にあるように私は、預言者イザヤが言ったように主の道をまっすぐにせよと荒野で叫んでいる者の声だと言いました。
That's a quote from Isaiah chapter 40 verse 3.
これはイザヤ書の40章3節から引用しています。
On Wednesday we've been going through the book of Isaiah, so it's kind of neat.
水曜日の祈祷会では、まあ、イザヤ書を今学んでいます。
But John knew that the purpose of his life was simply to be a voice directing people to Jesus.
ヨハネは、この自分の人生の目的というのは、この人々をイエス様のもとに導く、イエス様に向けさせるためのその声であるということを知っています。
He didn't want the attention himself. He wanted to draw people's attention to Jesus.
彼は自分自身に注目が集まることを求めていたわけではなく、人々がイエス様を注目することを求めています。
But John knew his purpose in life.
ヨハネは自分の人生の目的というものをはっきり知っていました。
He knew who he was.
彼は自分が誰であるかということを知っていました
。And he knew who he wasn't.
そしてまた自分が誰でないかということも知っていました。
And I think we can learn from John.
私たちはこのヨハネから学ぶことができると思います。
And that's, we are, our primary purpose in life is to point people to Jesus.
私たちも私たちの目的の一番主なものというのは人々を主に向けさせる、人々の目を主に向けさせるということだと思います。
So in answer to the question, who are you?
ですからあなたは誰ですかという質問が来たときに、
You say, I'm a servant of the Lord.
私は主のしもべですと。
That's my purpose in life.
それこそが私の人生の目的です。
Now you may have a secular job.
おそらく皆さんはこのように、まあ、いわゆる一般的な仕事という役割というものを持っていると思います。
I'm a teacher or I'm a housewife. I'm a, whatever the different roles in life, you have those, but that's not your primary purpose. Your primary purpose is that you are a servant of God.
私は教師であるとか、私は主婦であるとか、それぞれに与えられている役割というものがあると思いますけれども、でもそれが、一番 の, 主な目的ではありません。一番の私たちの目的というのは、私たちは神の主のしもべであるということです。
Because jobs can change. You may not have your job. You may work in another place.
なぜなら仕事というのは変わることがあります。今やってる仕事を失ってしまうかもしれないし、別のところに移るかもしれません。
But that's just, that's where God has you now as his servant.
でもそれは今神様があなたをそこに置かれているということです。
And even your talents, you, a lot of people see their identity and who they are. If they answer who they are, they think of some talent they have.
賜物についてもそうかもしれません。多くの人たちが、自分はどういうものだ、自分はどういう賜物を持っているんだと、能力、そういったものを持っているかということに注目しています。
But these are just tools given to you by God. They're not who you are. You're a servant of God. God has given you this ability for now, and we use everything for Him, to His, for His glory.
でもそれは、単なる道具として神様が今皆さんに与えているものであって、それ自身がその能力とか賜物があなたは誰であるかということを表しているわけではありません。
But the...
私たちは神のしもべであって、そのしもべとなるために、まあ、神様がいろいろなものを私たちに与えてくださる。
The wonderful thing about being a servant of God is that you never have to wonder who you are.
この神のしもべであるということの一番素晴らしいことは、もう決して自分は一体何者なんだろうと迷う必要がないということです。
You can find your purpose in that.
その中に皆さんの目的というものを見つけることができます。
This, you know, lack of purpose in life has led many people to commit suicide.
人生に目的を見失ってしまうということは、多くの人を実は、例えば 多くの人がそれによって自殺をへと導かれてしまう。
you see that in I know in American society it happens a lot, and somebody you think is very talented has it all together, and then they'll commit suicide or try to commit suicide, and often the reason is they can't stand the emptiness of life. They just can't take it. There's no meaning in life.
アメリカなんかでもよくあるんですけれど、見られるんですけれども、はたから見て非常に能力があって素晴らしいと思えるような人たちが、自殺をしたりしようとしてしまったり、そういったことがよくあります。でその、理由というのは、彼らがもう本当にその人生の中の人生にもあるその虚しさにもう耐えきれなくなってしまうという、そういった、理由で命を絶とうとしてしまうということがよくあります。
But you know, as children of God, God does not want youto feel lost, to feel like you don't know your purpose, because the Lord has chosen you to be His servant, and that's a wonderful thing. Find meaning in life there.
けれども、神様は皆さんに、そのようなものになってほしいとは望んでおられません。神様は、本当にその主に仕えるという部分に私たちに人生の目的を見出してほしいと願っておられます。そしてそれは本当に、素晴らしい、ことで、そのために私たちは神様によって神の子供として選ばれました。
Okay, let's read more about John 24-28.
では続けて24節から28節をお読みします。彼らはパリサイ人の中から使わされたのであった。彼らはまた尋ねていった。キリストでもなく、エリアでもなく、またあの預言者でもないなら、なぜあなたはバプテスマを授けているのですか。ヨハネは答えていった。私は水でバプテスマを授けているが、あなた方の中にあなた方の知らない方が立っておられます。その方は私の後から来られる方で、私はその方の靴の紐を解く値打ちもありません。このことがあったのはヨルダンの向こう岸のベタニアであって、ヨハネはそこでバプテスマを授けていた。
John was baptizing people in the river, in the Jordan River.
ヨハネは、川で、ヨルダン川で人々にバプテスマを授けていました。
Now, baptism was something that the Jews had experienced before.
このバプテスマというのは、以前から、ユダヤ人は行っていたことでした。
In their history, they had done it to initiate people into the Jewish faith.
このユダヤ人の歴史の中では、彼らは、このユダヤのこの信仰に入れるために、こういったことを行っています。
And in the Old Testament, we saw as we studied there, a lot of times there would be this washing with water. It was very symbolic. It wasn't always, you know, antibacterial thing. It was.They needed just to pour water over something to signify that it was purified.
旧約聖書を見ますと、この水で洗い清めるということがたくさん出てきます。それは単にそのバイ菌を洗い落とすということだけではなくて、その水によって清めというものを表しています。
So when the Jews saw this taking place, what John was doing, that would be the idea that they would have.
ですから、ユダヤ人がこれをヨハネがバプテスマを授けているのを見たときに、そういったことを、考えたわけです。
In Matthew we get a little more information. Matthew chapter 3 verse 11.
マタイの3章のところにもう少しこのバプテスマに関することが書かれています。
And here we hear John says, I indeed baptize you with water unto repentance, but he, speaking of JesusWho is coming after me is mightier than I, whose sandals I am not worthy to carry. He will baptize you with the Holy Spirit and fire.
マタイの福音書の3章11節。私は、これはバプテスマのヨハネのことですが、私はあなた方が悔い改めるために水のバプテスマを授けていますが、私の後から来られる方は、この後から来られる方というのはキリストのことです。私よりもさらに力のある方です。私はその方の履物を脱がせてあげる値打ちもありません。その方はあなた方に聖霊と火のバプテスマをお授けになります。
So John's was a baptism of repentance.
ですから、まあ、ヨハネはここで、悔い改めのバプテスマを授けています。
And he, when he compared himself to Jesus, he lowered himself. He said, I'm not even worthy, to carry his sandals.
ヨハネは自分をそのイエス様と後から来られる方と比べたときに本当に自分を低くして、私は、その方の靴の紐を解く値打ちもないと言っています。
But when Jesus talked about John,Jesus referred to John as being the greatest person that had ever lived.
けれども、逆にイエス様がこのヨハネ、バプテスマのヨハネについて語られたときに、彼は、このヨハネという人は、今まで生きた人の中で最も偉大なものであるというふうに評価しています。
In there in Matthew, in chapter 11, verse 11, Jesus was talking to his disciples about John.
マタイの福音書の11章11節のところでイエス様は弟子たちにこのヨハネに関して話しています。
And the first thing he said is, Assuredly, I say to you that among those born of women, there has not risen one greater than John the Baptist.
誠にあなた方に告げます、女から生まれた者の中でバプテスマのヨハネより優れた人は出ませんでした。
John, Jesus said John was greater than anyone who had lived
イエス様はこのヨハネという人が今まで生きた人の中で最も偉大であるというふうに言われました。
John never did any miracles.
ヨハネは、何にもこう奇跡とか起こしたことはありませんでした。
Unlike some Bible characters.
他の、まあ、聖書に出てくる他の人物のようには。
He was just a voice.
彼は、ただ、この声でした。
He was faithful.To be a voice. That's what God had called him to do. And Jesus kind of exalts him and says, this guy is the greatest.
彼は本当に声であるということに忠実でした。そしてその神が彼にその与えられた、召されたその役割というものに忠実であった。そのことをイエス様は本当に評価されて、ヨハネを高く引き上げる、高く高めてくださっています。
But then he goes on. If you look, it's kind of mysterious. The end of the verse then, verse 11 says, But he who is least in the kingdom of heaven is greater than he.
でも、続けてイエス様はこのマタイ11章11節のところで、面白いことを言われています。その次に、しかも天の御国の一番小さいものでも彼より偉大です。
This is not so much a put down of John, but the Lord is saying, He's saying something new is happening. The kingdom of heaven is coming.
これは決してこのヨハネを見下しているということではなくてですね、でもイエス様はこの将来起こることを、まあ、知っていたわけです。御国が近づいているということを知っていました。
It's almost like John was at the end of the prophets. He was like the end. Ushering in this new age, the age of Jesus.
まるでですね、ヨハネがもうこの預言者たちが現れてきたその最後の現れた時代の最後のものであって、いよいよここから新しい時代が始まる、イエス様の時代が始まるということ。
But John, as a person, recognized this. John humbled himself and he exalted Jesus.
でもヨハネは自分自身を非常にこう主の前に低くして、そしてイエス様を、キリストを高くしています。
You know, the Bible says, humble yourself and you will be exalted.
聖書は、へりくだりなさいと、そうすれば、あなたは高く、主があなたを高くしてくださるというふうに教えています。
Humility leads to exaltation.
この謙遜というものが、によって神がそれをその人を高めてくださいます。
And so when the world sees humility, they see somebody like John the Baptist, when you hear a word like John saying, I'm not even worthy to carry this man's sandals, it's sort of like a put down.
ですから、この世の人がこう聞いた時には、例えばヨハネが言ったように、私はもうその方の靴の紐を解く値打ちもありませんなんていうことを聞くと、それは本当になんかこう卑下しているような、見下しているような言葉じゃないかと、
But no.
見下されるようなことじゃないかと思うかもしれません。
But as we see with John, he exalted the Lord, and in God's eyes, John was great.
けれども、私たちを見ることができるように神はこのヨハネを高くしてくださいます。神様の目から見たらヨハネは本当に偉大な人です。
Let's read 29-34。
では続けて29節から、34節をお読みします。その翌日、ヨハネは自分の方にイエスが来られ、来られるのを見て言った。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。私は私の後から来る人がある。その方は私に勝る方である。私より先におられたからだ、と言ったのはこの方のことです。私もこの方を知りませんでした。しかし、この方がイスラエルに明らかにされるために、私は来て水でバプテスマを授けているのです。また、ヨハネは証言して言った。御霊が鳩のように天から下ってこの方の上にとどまられるのを私は見ました。私もこの方を知りませんでした。しかし水でバプテスマを授けさせるために私を使わされた方が私に言われました。聖霊がある方の上に下ってその上にとどまられるのがあなたに見えたならその方こそ聖霊によってバプテスマを授ける方である。私はそれを見たのです。それでこの方が神の子であると証言しているのです。
John said, "Behold the Lamb of God."
ヨハネはここで見よ、神の子羊と言いました。
And this had great meaning for the Jews.
これはユダヤ人にとっては非常に大きな意味を持っています。
Because throughout their history, they had been sacrificing lambs to atone for sin.
なぜならば、このユダヤ人の歴史を通してずっと彼らは、罪をあがなうためにこの子羊を献人として捧げてきたからです。
There was the Passover lamb.
そしてまた杉越の子羊というものがありました。
And they were all familiar with it. The Passover lamb was slaughtered on the night of the last plague, the night that they left Egypt.
この杉越の子羊というのはイスラエルの民がエジプトを出るその前の晩に最後の災いが下される時に、まあ、ほふったその子羊です。
The angel of death was going throughout the land.
死の御使いがそのエジプト中を巡りました。
Killing the firstborn of every family.
そして、各家の長子を一番、上の、男の子ですね、長子を、殺していくというそういった災いが下されました。
But those who had the blood of the Passover lamb applied to their doorpost were safe.
けれども、その吸い腰の子羊をほふった血をドアの鴨居になったその家の長子というのはその死から免れました。
The angel of death passed over. They were fine. They were okay.
死の御使いがその家の前を過ぎ越してくれました。それは無事だったわけです。
And then there was the story of Abraham offering his son Isaac on the mountain.
またですね、アブラハムが自分の息子イサクをこの山の上で捧げたという話があります。
God had tested Abraham.
神様がアブラハムを試されました。
And he told him to go up to Mount Moriah and offer Isaac as a sacrifice.
神はアブラハムに対してモリアの山へ行ってあなたの息子イサクを私に捧げなさいと言われました。
And there Isaac is, or Abraham is with his precious son. They're climbing the mountain together.
そこで、まあ、アブラハムは自分の大切な息子であるイサクと一緒にこの山へ登っていきます。
And there in Genesis chapter 22 verses 7 and 8 Isaac was talking to his dad.
そして創世記の22章の、7節8節のところで、まあ、イサクが父であるアブラハムにこういうことが
He said, look, he knew they were going to offer sacrifice. He said, look, I see the wood, I see the fire, but where is the lamb for a burnt offering?
イサクは彼らが今生贄を捧げに行くということを知っていましたけれども、お父さんとここに、その火と焚き火はありますけれども、捧げる生贄はどこにあるんですかと聞きます。
And Abraham answered him and said, my son, God will provide the lamb.
アブラハムはそれに対して、息子よ神ご自身がその生贄を備えてくださるんだということを言いました。
And they continued up the mountain.
そして、二人は続けてその山へ登っていきました。
Isaac was bound like a sacrifice.
そして、まあ、 イサクがその生贄として縛られます。
And just before Abraham was going to bring down the knife to kill his son, the angel of the Lord stopped him.
そしてもうまさにアブラハムがこの息子をこう殺そうと刀を振りかざした時に主の御使いがやってきて彼を止めました。
And he said, I know that you fear God since you have not withheld your son from me.
そしてその御使いが言いました。今私はあなたが神を恐れることがよく分かった。
And then Abraham lifted up his eyes and the first thing he saw was a lamb there, a ram rather, caught in the thicket by its horns.
そしてアブラハムが目を上げるとそこにそのヤブにですね角を引っ掛けている、まあ、一頭のお羊がいるのが見えました。
And there was the, and he offered, instead of Isaac, he offered the ram as a sacrifice.
そこでイサクの代わりにこのお羊を、まあ、生贄として捧げました。
And he named the place, the Lord will provide.
そしてアブラハムはその場所を、主の山には備えがあるというふうに名付けました。
That story always gets to me.
この話というのはいつも私の心にあります。
Especially now, I wonder if God, what if I were in that place?
特にですね、今もし自分が、同じようなことを神に言われたらどうなる、どうするだろうと思います。
What if God wanted me to offer my son?
もし神様が私の息子を捧げなさいと言われたらどうするだろう。
But we know, as we look back, that Abraham never had to offer up his son.
けれども私たちは、こうして、振り返って見ることができます。アブラハムは決して自分の息子を捧げる、必要、捧げることはしなくてよかったわけです。
God provided a lamb instead. He provided a lamb for the sacrifice.
神様が代わりに
And now, what was happening there at the Jordan as Jesus came, God was actually offering His Son as a sacrifice to take away the sins of the world.
今ここで、まあ、ヨルダン川にイエス様が現れるわけですけれども、何が起こっているかというと、神様ご自身が自分の一人子をこの世の罪を取り除くためにこの世の罪のために生贄として捧げようとしてくださっているわけです。
So the very thing that when we look at the Abraham having to offer up his son Isaac, it just like causes something in us to rise up and no, how could that be? This very thing is what God did when He offered up His Son Jesus for us.
おそらくアブラハムがこうイサクを捧げなさいと言われた時にはどうしてそんなことができるんだろうとその自分の息子を捧げなければいけないというそのものすごい葛藤があったと思いますけれども今神様ご自身がそれをしてくださって神様ご自身が自分のご自分の一人子を生贄として捧げようとしてくださっている。
Interestingly, this same place where IsaacHad brought, or where Abraham had brought Isaac to offer the sacrifice, this was the same place that later would be where Jesus was crucified.
面白いのは、このアブラハムがイサクを捧げようとしたそのモリアの山というところですね。その場所が後にやがてイエス様が十字架にかかって死ぬその場所になります。
God would provide the lamb.
神様がこの子羊を備えてくださいます。
Jesus is the Lamb of God who came to take away the sin of the world.
イエス様がこの世の罪を取り除く神の子羊です。
And so John is saying to everyone, Behold, look, there he is.
ですからヨハネはみんなに対して見よ、ここにこの方がおられると。
Behold, here is the Lamb of God, the Lamb of God that God is providing to take away the sins of the world.
見よ、世の罪を取り除く神の子羊であると叫びました。
Now, I'm going to look over at Luke Because Luke gives a little bit more information about what happened when Jesus was baptized.
少しちょっとルカの福音書を見ていきたいと思います。もう少しこのイエス様のこのバプテスマのヨハネに現れた時の話が詳しく書かれています。ルカの3章です。
Luke chapter 3, 21 and 22. I'm going to ask Mika to read that.
ルカの3章の21節、22節をお読みします。さて、民衆が皆バプテスマを受けていた頃、イエスもバプテスマをお受けになり、そして祈っておられると、天が開け、聖霊が鳩のような形をして自分の上に下られるのをご覧になった。また天から声がした。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。
So here we see all three persons of the Trinity interacting.
ここでこの三位一体なる神様のそのそれぞれの人格が交わっている姿を見ることができます。
God the Father is speaking from heaven.
父なる神が天から語られています。
The Holy Spirit is coming down in the form of a dove.
そして聖霊なる神が鳩のような形をして下ってこられます。
And Jesus,God the Son is being declared to the world.
そして、この子なる神であるイエス様が、まあ、この世に、まあ、現れてくださいます。
And God had said to John, now, back to the Gospel of John 33, upon whom you see the Spirit descending and remaining, on him is he who baptizes with the Holy Spirit.
ヨハネの福音書に戻りますが、1章の33節で、神様はヨハネにこのように言われました。聖霊がある方の上に下って、その上にとどまられるのがあなたに見えたなら、その方こそ聖霊によってバプテスマを授ける方である。
So、John baptized with water.
ですから、ヨハネは水でバプテスマを授けていました。
Jesus baptizes with the Holy Spirit.
イエス様は聖霊によってバプテスマを授けられます。
You know, when we go down here to the ocean, we go down to Yuigahama, and we have baptism.
私たちは、洗礼をするときに由比ガ浜の海岸に行きます。
There's nothing magical about the water.
そこの水には何にも何の仕掛けもありません。
But what we're doing is actually a symbol of a spiritual reality.
でもそこで行うことというのは実は霊的に実際起こっていることを、まあ、象徴していることです。
What we do in water, Jesus does in the Holy Spirit.
水を通して私たちが行っていることは、実はイエス様が聖霊によって私たちにしてくださっていることを表しています。
Let's move on, 35
to 39. では、続けて35節から39節をお読みします。その翌日、またヨハネは二人の弟子と共に立っていたが、イエスが歩いて行かれるのを見て、見よ、神の子羊と言った。二人の弟子は彼がそういうのを聞いてイエスについて行った。イエスは振り向いて彼らがついてくるのを見て言われた。あなた方は何を求めているのですか？彼らは言った。ラビ、かっこ訳して言えば先生、今どこにお泊まりですか？イエスは彼らに言われた。来なさい、そうすればわかります。そこで彼らはついて行ってイエスの泊まっておられるところを知った。そしてその日彼らはイエスと一緒にいた。
John didn't have a problem when two of his disciples left him to go follow Jesus.
ヨハネは別にこの自分の弟子たちがの二人がイエス様に従っていくことに対して何の問題も持っていませんでした。
Because that was the whole purpose of his life was to direct people to Jesus.
なぜならそれこそがまあ彼の目的だったからです。人々がイエス様に従っていくということが彼の目的だったからです。
And so these guys went and followed Jesus, and it says Jesus just kind of was walking and turned around and said, "What do you guys want? What do you seek?"
でまあそこでこの二人の弟子たちはイエス様に従っていきます。で後をついていってイエス様が立ち止まってこう振り返ってですね、あなた方は何を探しているんですかと。
And it's almost like these guys didn't know what to say.
でもまるでなんかこの二人は何て言ったらいいかわからなかったようです。
Where are you staying?
あなたはどこにお泊まりですか。
And Jesus, come and see.
イエス様は、まあ、来て見てみなさいと。
And it said they stayed with Jesus.
今その時彼らは一緒にイエス様と一緒に泊まりました。
I wonder what they talked about that day.
その日彼らは何を話したんだろうなと思います。
When you look at the Gospels, you find that Jesus was a person people felt comfortable. They wanted to be around him.
聖書を読みますと、このイエスという方は、非常にですね、一緒にいて居心地のいい、なんかこういつもそのそばにいたくなるような人物だったことがわかります。
But by that I mean you always see him with people around him. He's often with people.
というのは、まあいつもですね、イエス様は大勢の群衆と一緒にいたということが書かれているから、それを見ることができます。
People invited him over to their house.
人々はイエス様を自分の家に招待しました。
And here was God.The perfect Son of God, pure and perfect, and He's fellowshipping with people.
この方は本当に、完全なる神の子であって、全く清い、本当に完全な方でしたけれども、その方が今こうして人々と一緒にいてくださいます。
What a contrast this is to the Old Testament appearances of God.
これはなんとこの旧約聖書に出てくる神の現れ方とこう違っているものでしょうか。
You remember we were just studying there when God came down on Mount Sinai that it was trembling, it was dark and it was scary.
私たちは、少し前に、まあ、勉強しましたけれども、旧約聖書の時には神様がシナイ山に下られた時に、本当にそこにもう地震が起こって本当に恐ろしい光景が、
People were afraid that they would die. They said, you know, Moses, you talk to him. We, you know, we're afraid. And they kept away from the mountain.
人々はもう本当に恐ろしくなってしまって、もう近づいたら殺されてしまう、死んでしまうと思って、モーセに、あなたは神と話しに行ってくださいと言っても、人々は本当にそこから離れようとしていました。
And yet now, here is Jesus, God, who has become flesh and living with people.
でもここでこのイエス様は神である方でありながら、人となって、そして今人々と一緒にいてくださいます。
You know, Jesus loves spending time with you.
イエス様は皆さんと時間を一緒に過ごすことを楽しんでくださいます。
He loves to come and for you to come and see where he's staying.
イエス様は皆さんがこう来て見ることを本当に喜んでくださいます。
I love to be invited to somebody's house.
私は誰かに招待されるのが好きなんです。
Hint. I mean, it's just kind of neat to see their lives, people I know, and go to their house and see how they're living. And it's just, I love that.
自分の、ね、知っている人が、まあ、どういう生活をしているのかな、どういう暮らしをしているのかな、そういったものを見るのは本当に好きなんです。
So anyway, my calendar's open. But we were created for fellowship with God. And the wonderful thing is that through the Holy Spirit, we can have fellowship with God all the time.
そして素晴らしいのは、実は私たちはこの聖霊を通していつでも神様と交わることができる。
I mean, wherever you're at.
どこに、皆さんがどこにいようとも。
Some of these places, you know, where the place that you don't like to be.
まあ、皆さんがいたくないなと思うようなところであってもですね。
On Monday mornings, I'm sitting in front of Yokohama.At the bus stop, and the wind was blowing last Monday, and I was just sitting there, and I was tired.
先週の月曜日ですね、私は通勤のために横浜の駅でバス停でこう座って待ってたんですけれども、もう風も吹いて疲れてて。
But I realized God is with me. I'm fellowshipping with the Lord right now. That's and that really lifted me up.
嫌だなと思ってたんですけれども、でもその時にいや。でもイエス様が今この瞬間に自分と共にいてくださるんだと思ったら、本当にこう気持ちが 元気になってきました。
So that's the great thing. No matter where we're at, we can enjoy constant fellowship with God.
ですから皆さんがたとえどこにいようとも、私たちはいつも常にこの神様との交わりというものを楽しむことができる。
There's a loneliness that each of us experiences in life.
私たちはみんな人生の中で孤独を経験することがあります。
And it cannot be relieved other than fellowship with God.
それは神様との交わり以外ではそれを癒すことはできません。
I mean, it doesn't...There is nothing else that can meet that need. You could be around a bunch of people. You could be here or there. But there's a place in your heart that only God can satisfy.
どんなにいろんな人と会ったり、他のもので埋めようとしても、決して埋めることのできない、本当に、神様との交わりだけがその満たすことのできる部分というのは私たちは心の内に持っています。
And Jesus is constantly inviting us to have fellowship, to where that need will be met.
そしてイエス様はいつも私たちをこう交わりを持とうと招いていてくださって、その私たちの心の本当の必要を満たしたいと、招いてくださっています。
And you know, even for those of us who know the Lord, we may find that this feelingThis kind of empty feeling comes back to us.
それはイエス様を知っている私たちですらも、時にその孤独な思い、虚しいという思いが、蘇ってくる、
And、
そういう気持ちになることがあります。
You may feel like you lose your peace. You may feel really this loneliness.
そして平安を失ってしまったような本当に孤独を感じることがあると思います。
And the problemis not that Jesus has rejected you or Jesus has moved away from you.
でもその時の問題というのはイエス様の側にあるわけではありません。イエス様が決して、皆さんを拒絶したりまた皆さんから離れていってしまったわけではありません。
The problem is we walk away from him.
問題は私たちが主からこう離れて歩いてしまって。
We begin to neglect this fellowship, perhaps the busyness of life or whatever, and it's not until we start to get this feeling again that we realize something's wrong.
私たちの方がこの主との交わりを、まあ、こう無視してしまって、それはもしかしたら忙しかったり、いろいろな理由があるかもしれませんけれども、そういった理由でこう離れてしまっている。
But if that's the case, just come back to Jesus. I mean, he's there waiting for you.
でももし本当にそういったケースがあるならばどうかイエス様のもとに戻ってください。イエス様はいつも待っておられます。
Let's read verses 40 through 42.
40節から42節をお読みします。ヨハネから聞いてイエスについていった2人のうちの1人はシモン・ペテロの兄弟アンデレであった。彼はまず自分の兄弟シモンを見つけて私たちはメシア、過去訳して言えばキリストにあったと言った。彼はシモンをイエスのもとに連れてきた。イエスはシモンに目を留めて言われた。あなたはヨハネの子シモンです。あなたをケパ、訳すとペトロと呼ぶことにします。
Whenever we see Andrew in the scriptures, we often see Andrew bringing people to Jesus.
このアンデレという人が、聖書の記述に出てくるときは、彼はいつも人々をイエス様のもとにこう導いています。
連れてきています。At the feeding of the 5,000.
5,000 人の人に、まあ、食事を与えた話があります。
You know, they're wondering, well, how are we going to feed all these people?
これだけの人にどうやって食べ物を与えたらいいんでしょうと。
And Andrew is the one that brings, well, look, here's a boy. He's got some fish, and let's see what we can do with that.
で、その時に、まあ、アンデレが実はその2匹の魚と5つのパンを持っていた少年を連れてきたんです。
And here he brings Peter.He brings his brother Peter to Jesus.
ここでも、まあ、アンデレは自分の兄弟であるペテロ、シモンを、まあ、イエス様のもとに連れてきました。
And Jesus looks at Peter and he changes his name. He said, "You are Simon, son of Jonah. You shall be called Cephas."
そしてこのペテロを見てイエス様は、名前を変えてしまいました。あなたはヨハネの子シモンだけれども今からあなたをケパと呼ぶと。
He said you will be called the rock Peter meaning rock。
それはその岩という意味がありますけれども、あなたは岩と呼ばれるというふうに言われました。
And we look at Peter and we know a lot about Peter。
まあ、ペテロの人生というのは私たちはたくさん見ることができます。
And his personalityin the natural was anything but a rock。
でも彼の、まあ、その性格というのを見ると決してこう岩のようには思えないと思います。
He was impulsive. He was kind of unstable.
非常にこう衝動的であり、また落ち着きがない人でした。
And here he was. Jesus had just it's at the beginning of his time with Jesus, and Jesus just looks at him and said, "You are Peter. You're a rock."
でもここで、まあ、イエス様は、最初にペテロに会った時に彼のこの先に起こることをご覧になって、そしてあなたは岩と呼ばれるというふうに。
The Lord can look at a person and the Lord doesn't just see what you are now. He doesn't just see your life as everything you've done until this moment. He sees everything you will be.
イエス様は、皆さんをご覧になる時に、ただ今のその置かれている状態だけを見るのではなくて、今までのこともそしてこれから先どうなるかということも全て知っていてご覧になっております。
I mean, the Lord can see our lives not only on this earth, He knows into eternity.
主は私たちの人生をこの地上の人生だけではなくて永遠の人生までもご覧になっておられます。
And here he meets Peter. Peter is just a guy, just a fisherman, nothing special.
ここでイエス様は今ペテロに会われました。ペテロという人はあの普通の人で、まあ、一人の漁師でした。
We know though about Peter what would happen. Peter would later become the leader of the church.
もちろん私たちは後にペテロに何が起こるかということを知っています。ペテロはやがて、まあ、初代教会の長老になっていく人でした。
He wouldpreach that first sermon on the day of Pentecost boldly and 3,000 people would get saved.
彼は五旬節の日に聖霊が下った時に、まあ、力強く、メッセージをして、そしてそれを聞いた3000人の人たちが救われ。
And they talk in Acts about how there was one time Peter was doing so many miracles it was like his shadow would cause people to be healed.
そしてまた使徒の働きを見ますと、彼はたくさんの奇跡を行ったことがわかります。そして彼の影でさえもその影に触れることによって癒されるということもあります。
But here he's just a guy. He's just meeting Jesus, and Jesus knew Peter had no idea what his future held.
でもここで今イエス様に会ったペテロという人はただの普通の人で、彼には自分の将来がどうなるかなんて本当に予想もしてなかったと思います。
And you know when God looks at you, it's just like Peter. God can see what he can see your future. He can see what he has in store for you. And it's much different. You may have no idea.
イエス様は同じように皆さんを見るときに、本当にその先にどういうことをどんな素晴らしい計画を持っておられるかということを全てご覧になっておられます。それはもう皆さん私たちは本当にそんな夢にも想像できないようなことを。
Some of us have known the Lord for a while.
まあ何人かはですね、あの私たちのうちの何人かは、まあ、主を知って結構あの長く時が経っていると思います。
And we've seen the Lord make a lot of changes in our lives.
主が私たちの人生のうちに多くの変化をもたらしてくださったことを見てきて、
And sometimes we talk about it and it's kind of neat. Wow, I was talking to somebody. If you would have told me when I was in high school that years later you will one day be in Japan because of the gospel, I would have thought you were nuts. No way.
まああのいろんなことを主がしてくださったことをよくお互いにも明かしし合ったりして、あの素晴らしいなと思うんですけれども、例えばもし誰かがあの私が高校生の時にですね、あなたはやがてこの福音のために 日本という地に選挙に行くことになるだろうと言われたら、そんなバカなと。
I mean, I didn't believe in Jesus. I was rebellious. I had nothing to do with him.
もう当時はですね、もちろん私は本当にイエス・キリストのことなんか全く知りませんでしたし、もう逆に反抗していました。
And I could ask you, and you would have a similar story.
でもし皆さんたちにも同じように聞いたらば、きっと似たような話があるんじゃないかなと思います。
But you know, God is not finished yet.
もう神様はまだその働きを終えられてはいません。
You couldn't. You know, 1 Corinthians 2:9 says, "I hasn't seen nor ear heard the things which God has prepared for those who love Him."
第一コリント人への手紙の2章の9節では。耳が聞いた見たこと目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、そして人の心に浮かんだことのないもの、神を愛する者のために神の備えてくださったものは皆そうであると。
Now this refers to things in this life.
でこれは、まあ、この地上の私たちの人生。
It refers to the blessings that we have in Christ. It refers to the blessings that are ours in Christ.
私たちがキリストにあって受けるこの祝福について書かれています。
And it refers to our, refers to our future on this earth, and it refers to our future in heaven.
そしてまた、このキリストにあるこの将来受けるもの、そして、その先今度天に帰った時の。
God has a plan for your life.
神様は皆さんにご計画を持っております。
It's a good plan.
それは良い計画です。
And you can just abandon your life. By that, I mean, you can just give yourself completely over to God without any reservation, without any wondering, well, what's He going to do?
ですから、私たちの全てを、人生の全てを、本当に神様に明け渡すことができます。何の心配もしないで明け渡すことができます。
You can, there's no need to resist His work in your life. Don't,Oh, you know, it's like, don't make God kind of pull. Just, you can just go ahead. Do what He wants. Follow Him.
神様が皆さんの人生になさろうとしているその働きを私たちは止める必要は決してありません。なんかこう、引っ張ってですね、あ、ちょっと待ってって、こう、神様の働きを止めるんではなくて、もう、どうぞご自由にと、皆さんの人生のうちに主が働いてくださることを委ねることができます。
You know, some we may have this thought, oh, that's kind of dangerous.
もしかしたら、それはちょっと危険じゃないのか。
Oh, what'll happen? But you know, there is no safer place to be.
けれども、その主以外にもっと安全な場所というのは実はありません。
Than just to abandon your life to God.
その全てを主に明け渡すよりも安全なものというのはありません。
You will never find another place where you will experience more blessing or more security.
それ以外の場所でもっとその祝福を得たりとか、安心感を覚えるようなそういったところがは他にはありません。
Than in the hand of God, the hands
of God. 神の御手の他以外にはありません。
Let's pray.Father, I do thank you for Jesus.
お父様、イエス様を本当にありがとうございます。
Because you did what no man has ever had to follow through and do, and you offered your Son for us.
なぜなら。あなたは誰にもできないようなことをご自身の一人子を捧げるということをしてくださったからです。
And Lord, just I pray that you forgive us for those times where we just haven't trusted you.
主よどうか私たちがあなたを信じきることができない時をどうぞお許しください。
Where we've kind of held back and kind of resisted your will, thinking that perhaps.If we followed you 100%, perhaps we would be hurt in some way, or perhaps we would miss out on something.
あなたを拒んだりまたは疑ってしまって、もし 100% 主に、従ってしまったら、何か惨めになってしまうとか危険なことがあるというような考えを持ってしまうことがあることをお許しください。
Lord, we offer you our whole lives.
主よ、私たちは本当にこの人生のすべてをあなたに捧げます。
And we just say, we trust in you, Lord.
そして主はあなたに信頼しますと今告白します。
You have been so good to us.
あなたは私たちに本当によくしてくださいました。
In Jesus' name we pray.
イエス様の皆によってお祈りします。
Okay. Gary, you want to lead us in a song? We're having communion this morning.
今朝は聖餐式を行います。
And Tojo-san will be passing around the milk or the milk. Where did I wipe the snow? Anyway, the grape juice and bread.
Tojo-san が今パンとブドウ酒を配ってくれています。
And if you are a believer, go ahead and take it.
もし皆さんが信じておられるならどうぞそれを取ってください。
And let's hold on to it.All morning I've been thinking of that verse in Isaiah where it talks about that the Lord would make us white as snow. Because I'm sitting there watching the snow come down.
この人ずっとイザヤ書に書かれてあるその私たちの罪が雪のように白くなるというところをずっと思っていました。ここから見てると雪が降ってるのはずっと見てるん
です。 But really, that's more than poetry. That's really what the Lord does through our faith in Jesus Christ.
単なる詩ではなくて本当にイエス様が実際に行ってくださったことです。
We talked about the the Passover lamb.
私たちは杉越の子羊の話を先ほどしました。
And remember that Passover that Jesus was celebrating with his disciples.
イエス様がこの杉越の祭りを弟子たちと一緒にその食事を祝っていた。
They knew the meaning. They knew the story of the Passover well.
彼らはこの杉越の子羊の話をよく知っていました。
They knew the story of how the Passover lamb had protected them in Egypt.
この杉越の子羊が、エジプトでどれだけこのイスラエルの民を守ったかということをよく知っていました。
And right in the middle, the Lord just focuses their attention on something new. And he starts to show that he was the Passover lamb.
そしてその食事の真ん中で、イエス様は新しいことを弟子たちに教えられました。それは、イエス様ご自身がその杉越の子羊であるということを
That he was the Lamb of God that takes away the sins of the world.
彼こそがこの世の罪を取り除くこの杉越の子羊となられます。
So as we now take the bread, the first thing the Lord says is he took the bread and he broke it and he said, "This, take eat. This is my body which is broken for you."
最初にパンを取って、それを裂いてですね、イエス様はこのように言われました。これはあなた方のために裂かれる私の体ですと言われました。
And of course he was speaking of his body that would be broken.
それはもちろん神様、イエス様のご自身のこれから裂かれるそのご自身の体のことを、肉体のことを言われました。
And we know that Jesus endured a tremendous suffering, but he says he did it for you.
そしてイエス様が本当に考えられないような恐ろしいその苦しみをその後味わってくださったことを私たちは知っていますけれども、それは実は私たちみんなのためだったんです。
Let's take the bread.
今一緒にこのパンを取りましょう。
And then he took the cup.
そしてその後、今度杯も取られました。
And he said, "Oh, this is a new covenant."
これは 新しい契約ですと言われました。
This is a new covenant in my blood.
私の血による新しい契約です。
They knew it was the blood of the Passover lamb that protected them from the angel of death.
彼らはこの子羊の水越の子羊の血が死の御使いから守ってくださったということをよく知っていました。
And now Jesus is declaring, "This, my blood, will protect, will is what protects you."
そしてここでイエス様は、私の血があなた方を守るのだというふうに言われました。
And this is the truth of the Bible. This is the truth we stand on. All people in this world are sinners.
これこそが聖書に書かれてある真理であり、私たちが信じているところです。
We are all,
私たち全てのものが罪人です。
We're all separated from God.
そして全てのものが神から、隔たっています。
But the blood of Jesus will purify us from all sin.
けれども、このイエス様の血が私たちの全ての罪を洗い清めてくださいました。
All sin.
全ての罪です。
So as you drink the grape juice, we want to remember this truth and really grab onto it. The blood of Jesus purifies me from all sin.
ですから今このジュースを一緒に飲むときに、そのイエス様の流してくださった血が私の全ての罪を